上教育大学で体育学校というので、昭和34年から10年間日大三島高等学校で教鞭を務め、その後東海大学体育学館長教授、昭和53年東大体育学部教授、平成元年主任教授、体育研究科修士課程教授、平成13年東海大学附属理科学研究所副任教授、平成17年浜松大学健康プロデュース学部教授、健康プロデュース学部長、平成21年は浜松大学附属学長にご就任されています。発表いたしまして、先生は日本のスポーツ界に人材トレーニングを導入し、東京五輪、モンゴル四輪のコースを実現されました。また各国のトレーニングを研究取り組み、ドイツの科学的トレーニング理論を通じされ、ユニスカーシュラーとパンパシフィック大会、陸上競技、バレーボール、プロ野球、プロゴルフ等の様々なスポーツ選手のトレーニングコースを組み合え、幾多の名選手に名選手を指導するという輝かしい実績を誇るスポーツサイエンスの第一人者でいらっしゃいます。ドイツの科学的トレーニング哲学は各界において絶賛を発し、大学の講師のことから新聞、ラジオ、雑誌等の学校をはじめ、司会の講演と幅広く活用されて、今日は先生に、オーバーナイチューフォームと言われていると思います。よろしくお願いします
。ただいまご紹介いただきました、浜松大学の田中でございます。校長で、変更点名が、紹介いただきますと、都市学部なんですけど、ちょっと上がりきれてございます。途中にましたらお許しいただきたいと思います。橋本先生から、この回のことを、お聞きしまして、安易にお探りすぎがあったことですから、はい、わかりましたということで、お引き受けしたようなわけでございますけれども、さて、大学や大学院ですと、最近は、文科省が大変うるさくて、シラバスなるものを出してですね、それに従って、各時間を紹介していくものですから、非常になんと申しましょうか、小中高の教科書をやっていくようなわけでございまして、このレベルで、こういう話をすればいいという、大変楽な仕事を大学でしておりますけれども、先生方にお話しするには、先生方はどのような興味を持っていただけるのか、あるいは歯科医師の先生方というのは、どういうところまで私たちのスポーツ医科学の分野にオーバーラップするところをですね、お考えいただいているのか、さっぱりわからないものですから、今日私なりに当てずっぽうに、資料を用意してまいりましたけれども、中では何あいつはあんな、子供に似たことを喋ってるのかというお叱りを受けるかもしれませんけれども、そういうわけでございますので、お叱りの手はご用意いただきたいと思います。実はこの子供の一流公園というテーマをやりましたのは、先生方ご存知のように、これは私の、作った文言でございませんね。厚労省が、こういうことを言ってるんですね。コロナ中高年ということを言っておりまして、これに対する運動処方というものは、東大の小林先生を中心にですね、処方されておりまして、比較的一般に知れている話ではないかと思います。ご存じのように、コロナ中高年というのは、要するに高齢化に伴いまして、転倒をしました中高年が、そのまま、骨折あるいは脱臼というようなことで、いわゆる 歩行が困難になって、そしてその、安静、の状態長く置かれる、そのことによりまして、まず初期的には、心肺機能の機能低下、次には骨幹筋と骨の脆弱化ということが起こりました。そのままいわゆる寝たきり老人ということから肺炎性萎縮によって、全身的な肺炎性萎縮によってそのまま死に至る、すなわち整形外科的な領域で入院するわけですが、そのままその打ち切られたくなるということで、そこにかかるところの医療費というものは、いわゆる高齢者に重くのしかかっているというところから、まあ、厚労省は、東大の小林先生、にですね、これの運動療法というものをですね、まあ、依頼したという経緯があるわけでございますので、まあ、それを、まあ、取り上げてみた、高齢者の話をするのはいかがなものかと思いますけれども、私はの専門領域は運動生理学を背景としたトレーニング理論でございまして、本当は骨幹筋はところ骨幹筋というのが、まあ、私の専門の領域でございますが、まあ、今日はそこを中心にお話申し上げたいと思います。次お願いします。まずはですね、問題なのは中高年者の、立っても楽なのか、申し訳ません、業務悪いですけど、半世紀も立って消防したらどうですか、そう、スタンドが疲れるので失礼です。これはその私は恥をさらすようですが、電線のついたのが非常に弱いんで、パワーポイントはいつも一人で作られまして、信用してたんですけども、間違えまして、中高年の身体の構造と機能とかけていったところがこんな話になる。これは実は中高年者の身体構造と機能が正しいわけでございます。まあ、これは社会説法でございますが、まず問題になりますのは抗重力筋の脆弱化でございまして、で特に転倒に結びつくのは、腹直筋とかあるいは脊柱起立筋の影響によりは下肢全部の脆弱化が大きく影響、しております。でご存知のように抗重力筋というのは、いわゆる通称接筋と発筋の占有率が、接筋が非常に、高いわけでございまして、そのために一つの動物は長時間二本足立ち直立姿勢を保つことができたり二足歩行ができるわけでございますけれども、ここのですね、発筋の部分がの脆弱化が平均的に男女ともに50歳くらいから急激に起こります。これは言うまでもなく、いわゆる骨幹筋形成に関わる、酵素の問題でございますが、とにもかくにもいうところの足腰が、弱くなったために ということがございます。第二は関節の可動域の縮小でございまして、後ほど、漫画のようなものでご説明したいと思いますが、関節の可動域の減少というのは、当然骨幹筋や靭帯、それから関節と構造の問題もございますけれども、一番大きな問題は いわゆる運動の指示と、それから、運動期で起こった、骨幹筋および腱のですね、伸縮に関する、情報のフィードバック能力が、すなわち頭が悪かったのに転ぶという、ことでございまして、この問題を、まあ、2番目にお話申し上げたいと思います。それから第3番目が姿勢反射の機能低下でございまして、下の絵にありますように、こたつの構造 に引っかかっても転ぶとかいうようなのは階段に乗ったら落ちるなんてのはよくあることでございますが、こんなことでも転倒するのは姿勢反射の機能低下によるものだと思います。特に姿勢反射とともにですね、それから、いわゆる立位バランスをもちろん姿勢反射に関係するんですけど、立位姿勢を保つためのバランスを保つ能力が著しく、特に65歳ぐらいから低下いたしまして、まあ、私月曜日に、東海大学医学部、東京病院で運動、指導をやってます。その中で一つですね、要するに正中線の動揺を必ずこう測定して、いただくわけで、ご存じのようにセンターが4センチ以上平板でぶれる場合は非常に危険な状態だと言われているんですが、まあ65歳にしますと大体 90% 以上の人がですね、センターが4センチ以上左右にこう平板の場合ですね、動きまして、そういう問題も、まあ、あるわけでございます。次の例です。工事予約税額化について、まあ、先生方も社会に説法でございますが、一応の確認のためにご説明申し上げておきたいんですが、上の写真、下の写真はいわゆる一般的な、大学の学生の、教科書をですね、要するに絵に描いたわけで、白金と石金のでございまして、で上の方はですね、白いところがいわゆる白金、いわゆる FT ですね、ファーストエッジマッスル、それから黒く映ってるところが石金、すなわちスロートエッジマッスルでございまして、その中間に映ってるのはこれがタイプ 2A といわれる、いわゆる白金が、ある運動負荷に対したために、持久力を持ったんですね。まあ、簡単に言いますと、白金が100メートル走るわけですけども、100メートル走る走者がお寺の階段を100段登るような、持久的なトレーニングいたしますと、筋繊維に支柱線を帯びまして、顕微鏡で見ますと、薄ピンク色にこう見えるわけですが、これはまあローカルエンジニアの人もしますけども、この3つで大体、まあ、我々が成人が生活しているわけですが、ここにありました高重量筋ですね、これは比較的いわゆる白金繊維の繊維率が高いところでございます。それゆえに我々人っていう動物は長時間立っていることができますし、長時間歩行することができるわけでございます。次お願いします。さて、関節の可動域の縮小でございますが、ご存じのように関節の可動域、通称フレクシビリティ、柔軟性と申しますが、これが縮小するためにですね、まあ、一つは転倒する機会が多くなると同時に、これが縮小したために転倒によるダメージは骨折や脱臼術式というようなことになるわけでございますが、この関節の可動域というのは一般的にですね、骨格筋ですね、スケルトルマッスルの弾性の問題だとか、それから靭帯の機能性とか、から関節の構造なんかを運動することが多いんですが、それはその通りなんですね。その通りですけれども、意外とですね、理解していないのは、要するに関節の可動域、体が硬いっていう人はですね、要するに頭が悪いんだってことにあまり言わないんですよね。どうして頭が悪いのかというと、その日本の社会では頭が悪いっていうのは学校が勉強できないとか、それから、低学歴だとかいうことを言うんですが、我々運動生理学の領域では頭が悪いっていうのは、もっともっと広い範囲で解釈いたしまして、要するに中枢神経が運動器をコントロールする能力、これが低いのが頭が悪いというふうに理解しているわけなんですね。どうしてそこでそういう問題を取り上げるかと申しますと、 要するに、運動というものが関節が稼働するということはどういうことかと申しますと、拮抗筋の、屈筋とそれから心筋がですね、ヒフティヒフティで機能しないとですね、関節って動かないわけですよ。例えば、腹筋に、50の力で、収縮するように指示した一方ですね、心筋に対して30のエネルギーで、進展するようにという指示が来た場合に30しか関節は稼働してないわけですね。ですから、これが50-50になるとこの関節は、関節の、構造上の、可動域十分にいくわけです。これは体がやらかしそうだなとこういうわけですね。じゃあどうして体がやらかい人がその加齢現象によって体が硬くなるかっていうと、実は屈筋か心筋がどっちかにですね、拮抗筋に対するところの情報と違う情報が入っちゃってるんですね。これなのに体が硬くなる。でこれはまあさまざまな意見がございます。でこれはいわゆる、エイジングプロセスだと、要するにエイジングプロセスなのかしょうがないんだってい いうこともおっしゃる研究者もいますし、もう一つはですね、年を取るにつれてその生活習慣の中で自分の関節をですね、可動域限界まで一日のうち一回動かさないという習慣がその繰り返されていくうちに、そのせっかく、若い時代に脳が腹筋と心筋のバランスの良い収縮と進展という学習を脳がしたのに、学習を忘却する、フォーゲットする生活習慣があるんだというような説もありますが、いずれにしても、関節活動が素晴らしい人は多いということが先頭に結びついていることだけは事実でございます。次もお願いします。さて、その今度は姿勢判断の機能低下のでございますが、ご存知のようにあの私たちが、特に立位で姿勢がどうか傾いているのか、つぬめているのか、即座するのかということは、ご存知のように三半規管が大きな働きをしていますけれども、もっともっと大きな働きをしているのは、骨格筋とそれからそれにつながるところの、腱でございます。でご存知のように骨格筋はいわゆる筋膀椎ですね、マッスルスピンドルで、繊維同士の、高度、伸び具合、これを脳に情報設定フィードバックして しますね。それから今度は骨と腱との引っ張りっこ、張力ですね。これは、ゴルジの器官が、脳に情報フィードバックしておりますね。で問題は、骨格筋がですね、骨格筋が脆弱するかする、つまり年を取るとお尻も小さくなるし太ももも細くなるというような話をしますが、これは、骨格筋の全てに、起こることじゃございませんね。ご存知のように白筋に著しく起こるわけです。でこれはスルル系のホルモンの分泌が低下するわけでございまして、オスでもメスでも同じでございまして、大体あの日本人の場合50歳くらいから急激にですね、スレド系のホルモンの分泌が低下いたしまして、骨格筋の脆弱化を起こるんです。これ白筋に起こるんですね。白筋に起こりますの で接近の脆弱化っていうのは窒息して進まず出る出る出るできますよね。ですからその50歳を過ぎて走り幅跳びの記録が伸びたとか、よくマスターズ陸上なんてやっておりますけれども、伸びたとかっていうのはおりませんけれども、まあ、いい年してホノルルマラソンを完走したっていう人はもうざらにいるわけでして、で これで見て分かりますように、接近の脆弱化っていうのはね、あのテストステロン の分泌が落ちますけどね、落ちないんですね。 で、しかしご存知のようにテストステロンの分泌が落ちますから、白筋は急激にその絶対量を減らしますし、まあ、余談な余分なことかもしれませんけど、水力は非常に減らしくるわけで、まあ、いわゆる白筋の脆弱化と水力っていうのは人の相関が高いですね。まあ、大変なご婦人が一人いらっしゃいまして月世話の話をするようですが、もう特に男性ですとご経験なさってますように、お小水の届く距離と水力っていうのはもう非常に高い相関があることは先生方の大半がご経験なさってることです。これは発揮の制約全然かかりございますからね、そういうことでその辺が大きな問題になってはしないか、すなわち自分自身の骨格筋がの左右の高度がよく中枢神経で理解して分かってない、それから立ってるってことは当然 骨や関節との間で、腱と引っ張り込んでるわけですから、この引っ張り込みも分かってないわけですから、傾いた時にですね、それを立ち直す能力っていうのは出るわけがないわけですよね。でこういうところをいわゆるこの神経筋システムから、まず我々は理解していかなきゃいけないなと思います。で次に医師さんお願いいたします。まあ、それを細かく書いてみました。たまたま翻訳もありましたって失敗されたんですね。このように骨格筋と腱というものは、一方的に、いわゆる脊髄から、運動神経を通りまして、いわゆる遠心性神経で筋繊維が収縮したり伸展したりするだけではございませんで、当然こちらの、コンディションというのはすでに、脳に対して情報がフィードバックされておるわけで、それは向こうの、まあ、運動ということに、になるわけでございますよね。まあ、これのところの、まあ、脆弱化ですね。それで特にですね、このいわゆる早く運動するとか強く運動するっていうのは、全てエネルギーの消費過程からいたしますと、これはアネロビックシステム、いわゆるアデノシン三リン酸とそれからせいぜい数十秒でその乳酸の処理の問題でエネルギー出して、これ全部発筋なんですね。発筋が脆弱化するってことはそういうわけですから、非常に短時間で早いエネルギーを作れないし、それから非常に、レベルの高い、エネルギー作れないわけですね。そこが問題になるだろうというふうに私は考えております。次お願いします。さて、そこを簡単に話しますと、まあ、下に、漫画で申し訳ません、横にあるのが、五時の期間でございまして、これがいわゆる立っている時、歩いている時に、骨と骨格筋の上げを引っ張り具合を、脳に、情報としてフィードバックしております。真ん中の4種みたいなのは、これマッスルスピンドル、筋膨張でございますから、これは当然、自分自身の筋繊維の伸び方、縮み方を脳にフィードバックしております。それに加えて、なぜ、高加齢人間ドックに行った時に、オープン、目を開けて片足で立ってください。それからクロス、目をつぶって片足でなさいから、両方やるかっていうと、いわゆる PR の情報っていうのは、自分の体の傾きをですね、修正するのに、その PR 情報で修正するのが非常に多いっていうことですね。でなんでそれじゃあ、高加齢人間ドックでクローズ、いわゆる目をつぶって片足で立ってくださいっていうかと言いますと、その その一週後ね、非常にその生活歴が長くなりますと、ビジュアル情報、名誉の情報で、体の傾きっていうものを、非常にそのステロタイプでね、その修正しちゃうんですね。だから、実際の問題、その、硬い三頭筋とか大腿四頭筋、これが非常に脆弱化して、傾きってるのに、無理修正しまってね、直しちゃうんですね。そうしますと、オープンの片足立ち、が何秒できたっていうことはですね、特に後重力筋の下肢の筋群発達筋の脆弱化をごまかしちゃうんですから、それよくわからない。でそこでクローズ、この目の情報を止めて、下の、骨格筋やあるいはそれにつながる腱のですね、コンディションをだけを引っ張り出して見ようかというのが私たち病院でやってるところの仕事なんですけれども、まあ、日頃はこの目でかなりごまかしております、次お願いです。さてそれではですね、この重力筋をじゃトレーニングする。で特に最近までは、この子供の中高年ということだけじゃなくてですね、そのいわゆる中高年のトレーニング、ね、中高年のトレーニングというものは、どうしても肥満、それから来るところのメタボリックシンドロームというような問題からしまして、そのターゲットは、中性脂肪だというのでですね、何でもかんでも有酸素運動、まあ、ことの始まりは、ランニングの進めから始まりまして、ランニングっていうものは運動生理学的に非常に健康のために不都合な運動であって、健康になろう、長生きしようと思ったらランニングは絶対しちゃいけないっていうのは、まあ、今その高加齢の問題やら運動生理学者の共通した意見で、で今時健康になるために走るなんて言ったら、まあ、ごく少なくなりましたよね。でそれはそのある時ジョギングという言葉が出てまいりました。これはアメリカの有名なケネス・クーパー、今でもアリゾナにクーパー研究所がございまして、これがアメリカの、いわゆる、日本ではその当時成人病という言葉で呼んでおりましたけれども、彼らは運動不足病というふうにはっきり、摂取エネルギー源に対して、消費する、いわゆる運動エネルギーに転換して消費する分も少ないんだというので運動不足病、ハイポカイネティックという言葉を、まあ、使っていますね。ご存知のようにハイポというのはラテン語で何もないというんですね。カイネティックというのは運動でございます。そういうことでちょっと、そこで何やらしたかというとジョギングですよね。ジョギング、そこで、まあ、クーパーはじめ運動生理学者、あるいは、いわゆる当時の成人病学者の、まあ、共通してですね、とにかく命と健康に悪いランニングをやらせたりしようと。それランニングっていうのはスポーツの、技能向上のための有力な手段ですね。でこれは作業能力のを高める手段であって健康度を高める手段ではないわけですよ。例えばその、最高心拍数の、80% で走ろうなんていうんですね。こんなことをこうやったらばですね、どういうことになるかというと、それは逆にその、赤血球の溶解にも結びつくし、それから多量のヘムテスを吸っといてほしいね。どうにもならない。で、まあ、私は長年そのスポーツトレーニングばかりやってまいりましたんで、まあ、戦争犯罪人の一人かもしれません。というのは一般的にスポーツやれば健康になるというのはそういう迷信がついた時がありまして、そうすると先端に立ってやっておりましたから。でも私はその、言い訳するようにはございませんけども、スポーツをやらして確かに世界一の競技者を作りました。作りましたけど、それだから、健康な人を作ったという考え方に持ったこと一回もございません。やばいことやってるなと思いながらもですね、やってきたわけですよね。今でも、日本を代表する国際的な女子の長距離選手の5人の、監修をやらせてもらってますが、なんで私がやらなきゃならないかということは、ね、女 女性が長距離を走るってことはですね、まさにその健康との命との価値観とやり取りの問題でですね、強くなれば強くなるほど不健康になる。世界的になるためには病人にならなきゃ世界的になれないんですよね。で皆さん、まあ、先生方ご存知のように高橋尚子という世界記録を出し、そしてメルボルンのオリンピックで金メダルを取りました。素晴らしいマラソンランナーもいます。先生方はご記憶にあると思います。高橋尚子はオリンピックの直前にちょっとつまずいただけで骨折をした。出るか出らないかと日本だけど世界中の話題になった。どうしてでしょうか。骨折量が病的に低くてですね、完全に、医学的な診断ではね、骨粗しょう症の重症ですよ。ものすごい低いんですね。でそれはどこから来たかというと、そのマラソンのトレーニングによりまして体脂肪率が、当時、日本陸連は、まあ、7% って発表しておりましたけども、私は、まあ、小池君から聞いた話とか、九州市の世界陸上で、ちょうどホテルが一緒だったんで、まあ、これで、お前そろそろ、金曜日月バラしてもいいんじゃないか、高橋とも別れたことだしって言って言いました。いや、来たね、先生。5% でね、やばいなと思ったけど、やっぱりそこには勝てないんですよ、って。で、そしたらもう、プロですから、お別れのように。体脂肪率がですね、7%、有森裕子は、バルセロナでメダルを取ったら 8% ですよ。7%、8% になりますと、抗体ホルモンの産生がほとんど止まっちゃいます。そのために、子宮内液で思考が起こりませんから、まず、精子周期がなくなりますね。そのために、エストロゲンの分泌に狂いが来まして、まず骨格筋と、その、骨格の構造が固まっちゃう。たまたまマラソンですから白筋がダメになっちゃっても赤筋がしますから、これじゃいいとしても骨の方はそうはいかない。ですから今私が使っている5人の、まあ、いわゆる名前言えばああこの人がっていうのは全員がですね骨折量が低くて病人なんですね。で病人の状態でどうやってオリンピックを戦おうかっていう問題がありまして、で、まあ、まあ、日本の場合に一番困るのはですね、その、北米とかヨーロッパですと、女性のランナーに、ほとんど駅伝競争がありませんので、その、マラソンをやるランナーは冬型。で、あとの長距離ランナーは夏型でございまして、トラックで1万とか、5000メートルを走るわけですね。で夏型か冬型かに分かれておりますから、その半分でですね、半分できちんとした精子周期、すなわち月経を誘発するホルモンを打ちまして出させる、やらせるわけですね。それによって骨格筋、白筋とそれから骨の構造をある一定維持しようとよくやってるわけですよ。で夏型と冬型で骨格筋やりますから、日本の場合にはですね、サマーシーズンで 5000m 1万メートル走ってですね、冬になって1年ってやつがあるんですよ。できてやるんです。伸びしまくなしですから、そうしますと、私が今使っている競技者でも、大体5年か6年ですね、ブレーキしてる。で、この子たちは、走るのは強いけど、医学的には病人ですから、いつなるときどうなるのか、まあ、大変な、気苦労って申しましょうかね、するわけで。で、これを、いわゆる医師の診断に任せれば、医師は当然協議をやってくださいと、こういう指導になりますね。そこで、まあ、大変苦労するところですけれども、いずれにしてもですね、話のもとに戻しますと、若い頃は、レジスタンスエクササイズと言いまして、その骨格筋にある抵抗を与えます。しますと、それが適正負荷でありますと、骨格筋はハイパートロフィーを筋の肥大を落とします。これは男性でも女性でも同じでございまして、ご存知のように、 骨格筋の、横断面積あたり、のエネルギーというの、発揮するエネルギーというのは、人だけじゃなくてオスメス哺乳類でも同じです。で、男の骨格筋が強くて女の骨格筋が弱いということは今のところ、どこからも言えません。人の場合に女性の力が弱いというのは、女性の骨格筋の絶対量が少ないわけです。したがってスポーツを やりまして、いわゆる抵抗運動レジスタンスエクササイズで骨格筋のハイパートロフィーを起こしますと、女性が男性より大きなエネルギーを出すわけでございます。でいずれにしても適正筋肉により筋の肥大というのは起こるわけですね。でこの肥大はどこで起こるかと申しますと、一つは初期的にはですね、初期的には神経筋肉支配で起こりまして、いわゆる骨格筋がの絶対量が増えないように力が強くなります。これは、神経支配、いわゆるモーターユニットですね、いわゆる運動単位あたりの、神経支配が高まるために、力が強くなります。で、やがて今度は、筋の肥大が起こりますが、これは現在のところ、現在のところですね、神経、筋原線維が増えたという説は非常に少ない。ある一部ですね、ある一部、筋原線維が、いや物理的な刺激によって筋繊維が枝分かれしたという、論文が若干ありますが、そのために肥大したのという説がありますが、これはマウスの実験のレベルで人体からのデータが出ておりませんので、私たちは一応これは無視して変わっていこうと、まあ、こんなふうに考えます。で、すなわち、この肥大というのはいわゆる筋原繊維の一本一本が太くなったために、筋繊維全体が太くなったという理解をしておりまして、これは白筋だけしか起こりません。接近では観察されたということは今まで言われておりません。ですから今度は例えば、骨折でギブスをいわゆる保存療法で、どんどんどんどん骨格筋が萎縮してまいりますが、それは白筋の萎縮だと、しかも白筋の筋原繊維の萎縮だというふうに理解してるんですが、ところが今度中高年になってまいりますとですね、例えばお寺の階段をこう登ったりしているといたします。そういわゆる通常足腰が、あの人は強いなとこう申しますけれども、そのために中殿筋だとか、それから大腿4頭だとか下腿3頭が肥大してたくましい足になったということは聞いたことはないと思いますが、それはどういうことかと申しますと、その中高年ですね、エイジング、老化が進んでまいりますと、骨格筋の横断面積に変化が見られないんですけど、機能が変わりますんですね。あのおじいさんとか、地下鉄の階段高さ、高く登っていくねというふうに、機能が変わります。どこが改善したか。これはですね、接近の機能に改善が起こるんですね。接近の機能に改善が起きた時には、肥大が起こらないんです。だからたくましいお尻とかたくましい足とかの人はですね、見られないんですね。で、我々は車内中高年というのはこれを目指すわけでございます。そうするとですね、トレーニングが全く違う。その白筋、若い時は白筋が強いから足腰が強い。白筋を強化するためには RM レプチルマキシマムと申しまして、最大限12回ぐらいしか繰り返せないような大きな負荷をかけなければ白筋の肥大性が見られないですね。で、これがマッスルストレングスなわけです。で、ところが接近の機能を高める場合には今度はですね、数十回繰り返せるような負荷、 どのくらいなたくさんやれるのか、たくさん長い時間やれるのかっていう負荷をかけないと、接近っていうのは機能が向上しない、改善されないんです。ですから大変ここで失礼な話ですけれども、東大の小林先生、大変立派な研究者でいらっしゃいますが、厚労省からの依頼でコロナ内中高年の筋トレということをおっしゃって、まあ1500億ぐらいですか、国家予算を使って全国のいろいろなその保健センターだとか、市や村の、体育館のフィットネスルームなんかにこう補助金出して、みんな筋トレと称する抵抗運動をやっているわけですけど、まあ、一向に効果が上がらないのはどこか。小林先生は当然一流の学者でございますのでお気づきになっていると思いますが、厚労省の方がやばいことだなと言わないですね。先生はご存じで、日本の厚労省っていうのは、しまったと思っても半世紀ぐらい謝らないっていう有名な役所でございますので、問題は厚労省が今やってるコロナ治療法でのトレーニングが走るトレーニングやってるんですよ。そうじゃなくて、これは中高年というのは咳の取りにならなきゃいけないんですよね。で、先ほど申しましたように50歳を過ぎま、過ぎてまいります。特に65歳を過ぎてまいりますと、急激にテストステロンの物質がバカーッと落ちてきましてね、それから運動するときも、その運動の意欲と申しましょうか、やる気ですね、を感知する、ホルモンのアドレナリンの物質もどんどん落ちちゃうんですね。そのために、まあ、お尻もちっちゃくなり、そのちっちゃくて膨らみの雑居が全然なくて、膝と足首とほとんど、幅が同じになるというのは、そういうところが起こるわけでございまして、それじゃダメなんで、我々はですね、やはり数十回繰り返せるような運動、ね、それで接近の若返りを図る、まあ、一番いいのはウォーキングなんですけど、ウォーキングっていうのは今まで心肺機能、そして中性脂肪の消費率等を、特にこうメタボリックシンドロームっていう概念が出てまいりますと、腹腔内の、中性脂肪をどのようにしてですね調整しようかって話になってくるとばっかりやってたんですけど、実は、歩くということは抗重力筋の緊張の繰り返したということでございますので、接近の筋力トレーニングにうってつけでございます。ご存知のようにその舞台、女優の、森光子さんがご高齢でハウスクワットを80歳代の時に、80回おやりになったと、今100回、今200回だそうでございます。いやすごいなと、森さんの足腰はすごいなというんじゃなくて、高齢だからたくさんできるんです。これを間違ってもらっちゃ困る。高齢だからたくさんできるわけで、高齢者が持っている接近をうまく使っているというだけでございまして、要するに若い時の足腰を維持しているとか、若い時の足腰が蘇ったということが全く違うんですね。でこのことをまあ考えていかなければならないだろうと思います。次お願いします。その例でございまして、特にハウスクワット、ハウスクワットでは一般にですね、大腿四頭筋と大腿四頭筋と中臀筋のことをですね、いうわけで、ございますが、もう一つの一番大事なのは、これは厚労省がはっきり言っております、ね。腸腰筋のトレーニングとして、このハーフスクワットというのは非常に大事な運動でございまして、まあ、専門家の指導を受けたのか、経験則なのかよくわかりませんけれども、まあ、森さんがああいうことをやってて舞台を進めているというのは、まあ、ここにあるんじゃないかなと思いますし、森さんは足腰の衰え、まあ、かなりあるんだけども、森さんは転ばないんだって言うんですね。ここが転ばない中高年の一番の、どうして転ばないかと申しますと、ご存じのように上司から骨盤を経て、そして 課題に通じる唯一の大きな、インナーマッスル、いわゆる内部の筋というのは腸腰筋でございます。この腸腰筋が脆弱化いたしますと転倒に結びつきます。転倒に結びつきますと大腿骨骨頭が首でおりますので、大腿骨骨頭の、骨折が圧倒的に多いですね。そうしますと大腿骨骨頭が、骨折いたしますと、すなわち立っていない歩けない症状になります。そうしますとレストベッティングになりますね。レストベッティングになると、先ほど申しましたように、まず消費エネルギーがそんなにいりませんので、すなわちほとんど基礎代謝ぐらいしかいりませんから、当然それにもなって酸素の必要性がなくなる。そうしますとまず肺胞に、肺を収縮を起こす。で次に、酸化ヘモグリンの減少、次に、心筋の萎縮、次に、血管の弾力性の低下、それから特に、末端における、冠状動脈の毛細管のもの急進を起こす。そして、まあ、お亡くなりになると、まあ、こういうことに、なるわけで、この腸腰筋というのは大変な問題でございます。ですから、まあ、何を一つやれって言えば、まあ、ハーフスクワットになるわけで、まあ、先生方はもう社会先方でございますが、スクワットをしゃがむというのは、なんでハーフスクワットというような言葉がついているのかと申しますと、これは膝関節は大変まだ、未発達でございまして、膝関節は前に、文部科学省が文部省という時代に、学校でうさぎ跳びの禁止を、させましたが、あれはその、まあ当時の方をご存知の先生方多いわけでございますが、いわゆる巨人の星というアニメ、がございまして、それにその、の影響で、うさぎ跳びというのは大変、星ヒューマという、のがうさぎ跳びになりましてね、月明かりの中、あれでその全国の、学校で、質感節電、が激増したり、あるいは半月板損傷を激増したりしました。それは膝の関節の構造が、膝が臀部、とフラットより臀部が下がった場合、膝の関節は、その負荷に耐えられない構造をしております。ましてや中高年になってまいりますと、半月板の、いわゆる男性は著しく低下しておりますし、それから、人体の弾力性が非常に落ちておりますので、それだけで、いわゆるトレーニング法の中ではわざわざハーフということなんですけど、ハーフスクワットというふうに呼んでおりますし、それから胸に手を当てているのは、これはご存知のように脊柱、いわゆる、自炊と健康とを揃えないと、どうしても頸椎と胸椎、腰椎のところで生理的な湾曲が保てなくなりますので、そのことによって、運動が、回数が多くなると、肩こり、背痛、バックペインですね、腰痛、ローバックペインは誘発しかねない。運動したらば、腰が痛くなったり、これ始まりませんので、そういうわけで、胸に両方の手を当ててですね、首の後ろ、自炊と肩甲、大天使に水線を下ろすようにする工夫で、ございます。次お願いします。さて、先ほどの、関節の可動域の維持拡大の問題ですが、これは、まあ、この絵は実は、私は中国で、ストレッチングの本を発行しましたら、ベストセラーになりました。そのイタリアの人に、中国語では60秒伸展層って、これ、1分間ストレッチングという指示なんですね。大変、売れたんですが、 で、なぜか、海岸線だけ売れて山間地まで売れないと、どうして売れないのって聞いたら、経済格差が大きくて、山間地の農村では大変食べ物も、あれだし重労働を教えられて、それに体操なんかやったら病気になっちゃうんですね体操をしないとそうです。ちょうど日本の終戦後じゃないでしょうかね。お、ま、私、昭和29年に大学入った1935年までございますから、ね、スポーツが好きで、ね、この頃はスポーツやっとったんですが、母親は何て言ったかって、田中誠一っていうんですか、誠一そんな運動したらお腹空いちゃってね、貧血になるから運動やめなって言われた、まあ、そういう状態なのが中国の山間部でございます。私は、北京体育大学の大学院教授に兼ねておりますので、しょっちゅう論文指導で中国行っておりますが、もうひどいもんでして、そういうところでは体操の本なんか売れません、体操する暇があったら静かに寝てるというのは話になりますので、上海とかですね、あれのところから、それから香港とか、マカオとか、台湾でたくさん売れたんですね。こういう体操の方が売れるっていうのは、豊かなところだっていうふうにお考えになった方がいいと思います。今日ストレッチングですけどもね、このストレッチングっていうのは、今日いろいろ資料を持っていただくのがよかったと思うんですけども、それぞれご存知のように、ストレッチングという言葉は、伸ばしている、伸ばすストレッチに ING がつきましたが、伸ばしているということで、このストレッチングというのはエクササイズ、運動と同義語です。ストレッチングって運動機微ですね。伸ばしている。筋肉や関節を伸ばしているということですから。でその中で、今、先生方がご認識いただいているストレッチングというのは、実はスタティックストレッチング、静的な運動という意味です。でこれは、ご存知の先生方多いと思うんですけれども、なんで体操を伸び伸びとやれって言ったのがいつの間にかストレッチングになっちゃったかと言いますと、これはご存知のように、骨格筋というのは、伸展いたしますとそれを戻そうという働きが起こります。これがリフレックスストレッチング、すなわち伸展反射でございます。これはリフレックスですから止めることはできません。したがって運動が激しければ激しいほど戻ろうという働きが強くなります。ですから関節を十分に伸ばそうとする場合に激しく動くことはマイナスになるわけです。したがってそこに目をつけたアメリカの体操屋のボブ・アンダーソンが、それじゃあ伸び伸びと運動をしたら体がやらなくならないとするか、あるいは強く動かしたらば、関節が硬直するというならば、じゃあ動かなかったらよかろうということを僕はアンダーソン、僕のソンちゃんあれ学生の漫画で体操の体操屋さんです。彼が動かない体操を作ったわけですよ。例えば今ここで言うとこれはハムストリング、硬い三頭筋からハムストリングスを伸ばしていますね、これね。これ止めておこうって言うんです、これ。そこで、それをちゃんと、こう、表紙に書いておきましたんですが、ボブ・アンダーソンは表紙にストレッチングと書いたんですね。でこれがまあ、世界で3000万部売れて、今全世界で、まあ、ストレッチングと言われて、ストレッチングってのは、ボブ・アンダーソンの、レッスンテキストの教材でして、運動の名前ではございません。運動の名前はスタティックストレッチング。そしてラジオ体操とか、テレビ体操のようなもの、あるいはゴルフの素振りというのは、こいつはダイナミックストレッチングといって、これもストレッチングなんですね。で、実は、今日は健康の話をしておりますから、このストレッチングでいいんですけども、例えば、ゴルフのスイングをですね、円滑にやるための関節の可動域を拡大しようと思うと、これじゃダメなんですね。はい、で、やはり、これプラス、素振りをやらないと、スイングの円滑って、丸みは出ないですよ。なぜでしょうか。この、スタティックストレッチングっていうのは、ですね、 これは金の伸び縮み、伸び縮みの情報を、伸びる情報しか脳はフィードバックされてませんので、実際ゴムのクラブを振るとかボールを投げるとか伸び縮みが伴って伸びることと縮むことがコーディネートされた、そういう準備はこれではできないんですね。私はご存じの先生方もいらっしゃいますと思いますが、今でも日本プロゴルフ協会の各技術委員の私が筆頭をやらせていただいておりますので、長いことプロゴルファーの指導をやっております。で、かつてこういうゴルファーがおりまして、いや先生がストレッチングでいいのがなかったから、じゃあって言って、それをやってですね、そして、トーナメントで試合の前にいわゆるドライビングレンジ、練習場でボールを食べてですね、とんでもないすごい球を飛んでしちゃったというそぞかしい人がいるんですが、このスタティックストレッチもやって、そして素振りなり、あるいはゴルフの場合にはクラブの長さはみんな違います。ですからやはり、これで使おうと思われるクラブを全部使ってですね、ダイナミックストレッチングをやっておかないと、運動技能にはならないですね。でこれのところを、ご理解いただけたらと、思います。それでそのスタティックストレッチングっていうのは、実は何でもかんでも伸ばせばいいっていうのは問題じゃなくてですね、実は、このストレッチングっていうのは大流行って流行ってるんですけどね、なぜ流行ってるかというとね、一つは消費エネルギーがものすごく少ないですよ。だから運動に嫌いさってねできちゃうんですね。汗かくわけでも何でもないから。それから伸びるだけで縮むじゃありませんので、普通のこんなもんでもいいわけですよね。トレーニングやしなったって、それから音がしないでしょ。音がしないから内からできちゃうんですね。それで見たところ別に難しくないです。だから誰もそうつく。ところが効果があまり上がる人と上がらない人がいるわけですね。どういうことかというと、これはね、その、ストレッチリフレックス、身体反射、身長反射を筋の中で起こさせないということですから、いろんな工夫してるんですよ。一つはゆっくり伸ばす、早くパッと伸ばします。身体反射パッと起こりますので引き込みますから、ゆっくり伸ばす。それから弾みをつけない。それから痛いという痛いところまで伸ばさない。痛いと一番身体反射を一応パッと起きますから、カッと縮まりますのでね、筋の高度が上がっちゃいますから、痛みを伴わない。で3つ目はこれは私ボバンダーソンはあまり詳しく言いませんけど、私はよくボバンダーソンの本パパって翻訳者の中で、あこいつここ抜けてるなと思ったら、ちゃんと書いて、私の書く本に見直そうって書いてるんですが、息を吐くことなんです。ロバって息を吐くことなんです。それはその、今では運動生理学ではこれきちんと説明しておりますけども、1500年ぐらい前のね、中国の医療 の文献といいますか、いわゆる運動療法に書いてある。ちゃんとね、息吐くときに体が偉くなるよ、息吸うときも偉くなるよ、息止めると体が硬くなるよって、ちゃんと1500年前に書いてあるんですね。いわゆる東洋医学というんでしょうか、ちゃんと書いてある。今のでは運動生理学でちゃんとそのことを説明しておりますけども、ストレッチングというではですね、息を吐きながらやらないと効果ないんですよね。息を吐きながらですね、止めたらね、効果が半減しちゃうんですね。でそれから次には、この場合にはハムストリングス、ハムストリングスがこう伸びてるよということをですね、いわゆる、大脳の運動量、モーターエリアに記憶させる必要があるんですね。記憶させる必要がある。要するに体が柔らかくなるとはこういうふうに、骨格筋が伸びてるよ、こんなふうに腱が骨を引っ張ってるよということを脳が学習することなんですよ。 体操っていうのはと学習効果を高めるためにはですね、そのハムストリングスのがどのぐらい引っ張られてるんだっていうことをきちんとモーターエリアに発信してるんだけど、そうするとですね、他の情報がない方がいいわけですよ。だとするとビジュアルな情報、まあ、目に合いしょ、見つかりは対象できませんからね、目に付いちゃいけないです。で、散々こう実験したんですけど、目を警戒にしますと、その完全にビジュアルな情報が遮断されちゃいますからね、よく筋の進展が起こると思ったら起こらないんですよ。でところがどうしてかというかと、これはですね、完全に目からの情報が遮断されますと、大脳性の違う問題ですかね、あの緊張感が高まる。これはまあいろんな学説があるんですよ。で、我々中高生動物はその暗闇に対してね、一つのその不安感や緊張感を持って、まあ、約600万年ぐらい生活してきて、その遺伝子が脳の中に埋め込まれてるんだっていう説があるんですけど、それはどうしよう、いずれにしてもですね、あの完全に目からの情報が遮断されると、大脳の興奮度がですね高まるんですね。これ間違いないです。でそれだと言われておりますので、まあ、ストレッチングはそういった最小限にその不安や緊張を取り除いた状態で、そのハムストリングスの情報を脳にフィードバックしようというので、目は半眼にしよう。要するに仏様というふうに半眼にしてですね、息を吐きながら飛ばしましょう。そうするとハムストリングス、これは例はハムストリングスですか、あれ向こうは内転筋ですね、でこいつを脳の中に記憶させるには一定の時間が必要だろう。それはまあボバンダソンが10秒から20秒って言ったので世界中それでやってるんですが、これに対してその筋と人体の緊張を何秒間脳にインプットしたらば記憶構造がしっかりするかしないかっていう、発表はほとんどない。大体経験するんですね。まあ私なんかもその辺のところのデータも持ち合わせませんので、私が書く本や あるいはあのラジオやテレビでお話しさせてもらう時には、まあ10秒から20秒というふうに曖昧な言い方をしておりますが、要するにあの個別性の原則といいまして、個人個人ですね、脳の機能に違いがありますので、短い情報で脳がパッと活性化する必要しない人がおりますので、まあ時間的によく伸びなかったなと感じたら、少し1分間ぐらい時間を置いてもう10秒から20秒やりましょうよという指導をしておりますが、ボバン・ドワソンも、そういうようなことを彼のテキストには書いてございます。まあ、そういうことでいいですか、ゆっくりと弾みをつけないで息を吐きながら痛くないところまで伸ばして、今ここが伸びてるよということを頭の中で言語化しながら、目は半眼でいきましょうということがストレッチングです。ところがですね、意外とこれをきちんとやって、ね、どのようにして骨格筋や腱の情報が脳に届いているか、そちらでご存知のように最近ですね、でもびっくりするんですが、日本のレベルの高い病院では、CT、非常に高価な CT を導入しておりまして、これで、この CT がですね、なんと、さまざまなことをその映像化できるんですけれども、人が不安感を持っているとき、喜んでいるとき、恐れているとき、痛みを感じているとき、気持ちのいいと思っているときに、脳のどこの部分に血流がどれだけいくかということを ちんと私たちの仕事が見ても映像で見れる。でそれで東海大学に長くおりましたので、そういうところにこういろいろ口を出すんですけども、ストレッチングやった時のですね、そのもう CT でね脳を見ましたらね、ストレッチングがさっき言ったようにゆっくり弾みつけないで息をさーっと吐きながら目を半眼にしてね、あーいい気持ちだなーって言うとですね、血流、当然この血流がこの部分にこれだけいったら興奮する、緊張するだろうと思う、いかがかしちゃうんだね。要するにストレッチングっていうのは体を柔らかくするんじゃなくて脳の興奮を沈める、癒しの効果もあることが最近の発表でかなり明らかになってきました。ですから体を柔らかくしてなくて、あ今日は仕事にならないかなとか疲れたなってしたら、ちょっとこれこれ止まってですね、ふーっとふくらはぎを伸ばしているとね、イライラが取れるとか、あの山頭来たなんて、それ頭来たやつの顔が見えなくなるとかね、いうことがあると私は、最近の CT の映像から見ることができます。次お願いします。さて、まあ、いろいろ情報は必要なんですけれども、視線反射の機能維持、すなわち先ほど申しましたように視線反射というものは、骨格筋の中、腱の中に問題がありやしないかということなんで、視線が保てないとかなんとかとこう言いますと、どうしてもその神経の方ばっかりこう言いますけど、先ほどから再三お話しする中でご理解いただいていると思いますけども、実は運動量、まあ、よくそれからご存知ますが、よく運動神経がいいか悪いかというのはとんでもない土壌の横でございまして、運動神経というのは、中枢神経で注意計画されました指令が骨格筋や腱に行く、神経の経路であって、運動神経ですねがいい悪いは運動や仕草の良し悪しには全く関係ありません。運動が正確にできたか素早くできたか、いわゆる技能のレベルを理解するためには、誰もの中でどのように情報が処理されて、どのような指示が運動器に伝達されたかの問題であって、運動神経は動作のレベルに全く関与いたしません。ただ理論的には運動神経のですね、太さによりまして個人差がございまして、理論上1万分の1秒まで伝達の速さが違いますけど、これは我々が観察する中でこの人は速く動いたとか正確に動いたっていうふうに我々が目で見ることもできないし、それが普通の経費では測定ができません、全く関係ないですね。だからまあテレビの解説なんかで運動神経はどうのかなっていうことを私はニュースがありますけど、あこの人は、そのスポーツを経験したっていうだけで、小説を読んでないなと、大体プロ野球の解説者は大体その例です。はい、そうなんですよ。私もね、先ほど言ったようにいろんなスポーツをやっておりますが、特にいろんなスポーツやった中で一番これ困ったなと思ったのは、1991年と92年にジャイアンツをやりまして、まあ、野球の好きな方は新聞とかテレビなんかの私の話をご覧になった方もいらっしゃると思いますが、ジャイアンツだってびっくりしたんですね。非常に3分の2ぐらい非常に頭にいくんですよ。さっき言ったように学校の勉強できないですかね。学校の勉強できる人に同じでした。あそこに行くんです。要するに問題解決能力、こういう情報に対してこう動くべきだっていう、このですね、神経筋の構造は素晴らしい人間ばっかり。ところがね、 習慣がないんですよ。これはかわいそうですね。当然なんですね。中学校の時に野球やっておりまして、一生懸命やってる。ね。でそうすると野球が動くんですよね。お前、持ってやればやるってことがあって、日が暮れてまでやってるわけですよ。で日が暮れてまでやってますと、今度、グラウンドを流す時間がありませんから、暗くて見えない。中学校は、ライトがありませんから。うちに帰ってですね、朝起きたら夜明けたらですね、すぐ学校行って、授業始まる前にこうやってグラウンドになったわけですよ。当然疲れますよね。授業始まったんで寝てるわけですよ。で先生の方は、あれ野球部のピッチャーだから、4番だからってね、起こさない、寝てるんですよ。ね、で当然子供と入れないじゃないですか。それで、野球部の先生のこと、高校の先生のとこに行って、これはもう将来甲子園で使えるから使えるとか言っちゃってですね。で、名前だけ書いて高校にいさせてもらうじゃないですか。それで、まあ、私はいろんなところ見ましたけど、まあ、高等学校ではたくさんの高校を見ましたが、まあ、仙台育英高校準決勝まで行きましたときに、持論は私と福島大学の白井先生、新人の専門家で、整理新人でサポートしたんです。で、ダルビッシュの東北高校も、ダルビッシュの私が指導した一人なんですけども、そのですね、そこまではいいんですが、ね、そうなると今度ね、勉強しなくても世の中渡れると思っちゃうんですよ。それはそれで15、16の子供にさ、あれ名前書いたら高校に行くんでしょ。それでダルビッシュなんか、その行く行ったらね、寮に入ったら、食費はいらないよって言ったんですよ。で授業料もいらないよ。じゃあ何のことはないんですか。生活全部出てもらってるでしょ。あ、野球がうまければ生きていけるんだろうと思っちゃうんですね、これ。頭いい子供もしちゃう。ね。で、まあ、ダルビッシュなんかの場合には、そう、非常にいい子なんですが、世間と学校が悪いために、とんでもなく悪い子になっちゃいまして、で、誰も言うこと聞かないっていうんで、でそういう子に関してね、権威に弱いんですよ。私、昔、長島のトレーニング行ってましたから、長島引退の3年間、前3年は、私が、彼の、勲章にトレーナーやってましたからね。で、ダルビッシュみたいな悪太郎はですね、こういう会社は弱いです。野球鑑賞の先生たちですので、いろいろ聞くわけですよ。それで、五十嵐校長から呼ばれてね、日本を背負ってたって一切なんだけど、なんたってね、悪いことってしょうがない。監督に逆らってしょうがない。あいつがタバコ吸うと、東北高校は出場停止になっちゃってるんですよ。で、しょうがないから行きました、仙台。で、見たんですが、決して悪いことじゃない。ただ、人の話を聞くっていうこととか、本を読んだ経験がないですね。で、これはね、世の中が悪くたんで、悪いんで、巨人の時の元木もそうですよ。元木ってのはみんな悪く言いますけどね、あの子はいい子ですよ。あの子は悪くたら世間の子が悪くした。だから、高野連、甲子園の野球は悪くしたんですよ。今度はそうでしょ。みんな、堂々とですよ。甲子園児が、日本の青少年の育成に甲子園野球はどれだけ貢献したか偉そうに知っておきながらね、授業の明治の枠を作ろうになってるでしょ。とんでもないですよね。朝日新聞なんて本当どこの新聞じゃなくてね、それでね、まあ彼らはかわいそうじゃなくて言ったらね、いい子ばっかりなんだけどね、自由のことはない。論理的なものを考えるとしてで、そういう連中がですよ、自分が経験しただけで、これはまあ大体言います。私がプロ野球やってる頃は 4% いくかいかないか。ね。要するに、プロ野球っていうのは70人しか登録できませんから、ね。で、1軍登録って40人なんですよ。30人っていうのはこれは試合、1軍の試合出れない。でも70人ということは毎年入ってくるのは新聞で出てるから出ないとか出ないとか、ね、あの人数だけクビになってるわけですよ。それで私がジャイアンツやってた91年92年フィッターさんの監督に私がやったんですが、あの当時で 4% ぐらいですかね、 いわゆるフリーエージェント7年間、やれるっていうのはほとんどいませんね。 3-4% ですね。あとはすぐクビ、3、4年以内にクビなんですね。で、そのフリーエージェントをやった中でまた 5% ぐらいしか後の職がないんです。コーチだとか、解説者ですね、ない。で、その連携は解説するわけですから、ですから話元に戻りますけども、運動神経なんですけど、平気でね、運動神経がいい子だねとか、いやあれはもう入団当時からね、運動神経が悪い、努力でここに来たんですよとかね、全く論理がないのに言って平気で言ってるんですよ。で、彼らなんていうのはね、自由のことないですから、はい、ひどいですよ。あのジャイアンツに行った時にね、ジャイアンツは何かって言うと当時45億円ぐらい純利益がありました。あの、ね、日本のプロ野球って大体ね、赤字なんですよ。最近やっとね、ソフトバンクだとか楽天とか、商売人が出てきましたけども、つい最近まではね、野球で儲けなくたっていいって言うんですよ。母体が儲かればいいと。例えば阪神、一番ひどいのは阪神、阪神タイガースとね、ロッテマリーンズっていうのはね、もう非常にひどい話だ。ね、阪神伝説に甲子園まで乗ってくる人は乗降客がどうであるか、甲子園の使用料がいくらであるか、そこしか考えてないですよ。で、野球はもう赤字の意味かまない、ね、それからロッテはそうですよ。ロッテはね、ガムが出りゃいい、どうする。で、そういうところでしょ。ところアメリカは違うんですね。メジャーリングっていうのはそのチームそのもので儲けようとしてるわけですよ。ところが最近になってきて、ソフトバンクとか楽天だっていうのは、儲けると思ってますからね、本気で。私がやった当時はもう、ジャイアンツ以外は、あとはまあ、今まだ企業者入らない。ですね。で、ジャイアンツは金儲けでしょ。で、税金払いたくないもんだから、なるべく、こう、人件費出そうとですね。26人もコーチがいるんですよ。なんでこんなにいるのかって。26人もコーチ。え、この中で新聞が読めるのはほとんどいない。名前言ったら驚きますよ。有名人ばっかだ。一番ひどいのは堀内だったね。堀内とか今かん、コーチやってるキャッチャーやったらバッテリーコーチのなんかね、あれ新聞読める新聞で、宮崎のキャンプですね、なんか知らないけどね、アメリカの場に来て4日で人生するわけですよ。先生、ホリエしますか。あ、すごい。たまにホリエの生徒が乗って、帰ってきましたって言うから、何の本かって言って、ベースボールマガジン。ブックとマガジンが区別しかない。これで数千万円取ってるんですよ。冗談じゃないですね。だからまあ、やってみちゃいいけど、終わったら大変なもんですよ。何の話しちゃう。そうですね。そこで、まあ、自然反射のいい人なんですが、で、これで、なんてプロ野球のことを思い浮かんだかと申しますと、私は、ジャイアンツを見まして、しょっぱにですね、私のやり方っていうのは、一斉の原則でございまして、こういうトレーニングをやったらば、こういう心があるよ、ということを分からせてからやるわけですね。俺についてこれじゃダメなんで、モチベーションも落ちませんから。で、講義をしてからやるわけですよ。で、それで、その野球っていうのは、ランニングホームランだって、ドロマンのやつで14秒、イチローだと13秒、ね。これは短距離競争だよと。だから、野球のトレーニングっていうのは、ね、ショートスプリント、いわゆるアネビックシステムのランニングをやるんだって話をした。ところが1週間終わって外野に泣くまで靴下になれ、これから30分走を使ってどんどん動いてる。で、夜辰徳は大学で私お仕事だしですから、辰徳、お前なんであいつらブログ行ったんだ、 ゴルフ選手嘘言ってる、ね、野球は短距離だって言うのにチャンスパンチ嘘言ってる、バカの芸だ、野球なんかやったら長生きできないから、お前たちで命を助けるたびに俺は有酸素運動して肺とか心臓や血液の運動やらしちゃったんだ、ありがたくお前に来たって言ったら、そういうもんですかってね。で彼らはね、一般の日本のその日本人の共通した意識っていうか考え方だと思いますけれども、スポーツマンは体が丈夫だと思ってるんですね。冗談じゃないですよ。スポーツのトレーニングっていうのはスポーツの技能向上、スポーツの作業能力を高めるってことに走るがありまして、命のこと考えてませんから、命のことを考えてるのでやってられないですよ、はい、それだからやったんだよと、分かった、納得したんですよね。でそういうふうに、あの彼らはもともと頭がいいんです。話せば分かる、話してやる人がいないからかわいそうですね。そういうことなんですよ。そこでなぜ私はその靴下で走らせたか、それから私はゴルフの好きな先生方は、私の本、私のゴルフの本は 10冊以上書いてますんでご覧になっていただいたと思いますが、その塩谷育英にしろ、樋口久子、私も吉田選手ですし、金井誠一、その他みんなですね、厚木のこの際に、また茨城を作るおばあさんがいまして、その茨城を買ってきましてね、その茨城を入ってランニングさせるね。でそれがまあいろいろ、まあ広くっていうか皆さんの耳に触れてきたんですよ。今じゃ、よく、和田寿健康の履物なんて売ってますけども、これは実はね、測定品の情報が姿勢維持に対して非常に大きな働きをすることは先生方ご存じの通りです。ところがその特にプロ野球に来てるくらいの年齢の子たちは、子供の頃に学校の廊下もリノリウムです。トゲ頃もコンクリート舗装道路の上です。遊びもほとんど木登りもしません。ね、それから草や木の根も、ましてや最近の子はプールばっかり行ってて、変わるのあの暑い小じわの上をキョンキョン裸足で歩くことをしてません。そこで私はあの個別性の原則、選手一人一人に、あ、選手の言い方、競技者一人一人の問診をいたしまして、そしてあの脊柱に異常があったり、かつ脊柱が起因して、脊柱と膝関節、それから足の関節に問題がある狭小なる脊柱、言いましてね、お前子供の頃に木登りやったことあるか、河原の砂利の上に歩いたことあるか、子供のことのやってないですよ。ところが今の近代トレーニングで骨格筋が立派になり、ね、それで学校も、あ、学校は行ってるんですけどね、授業も行かないで野球やってて、それでプロ野球来てるわけですよ。だから美白じゃないですよね。うん、太くてとっていいですよ。足の裏がなかなまったいな、まったいなですね、どうにもならない。その子たちね、足の裏くすぐってか、ね、何も感じないですよ。こう、これは決まりでしょ。日々、そのぐらいその感じなんですよ、足の裏は。それで、それですから、プロの連中に、プロゴルファーにはご存じのように、プロゴルファーはスイングの運動ってこと言いますけども、ね、スイングは、いいスイングはどうだとか、こういうスイングをしろって、それができるかできないかは、セットアップですよ。構えだかどうか。で、この構えっていうのはね、これはもう、 測定品と、もう一つは指の関節の機能性以外何もないんですよ。これは何もない。で、特にその前かがみ打法だとか、フラット打法とか、かかと荷重打法だとかね、それはプロゴルファーが自分でそう感じただけで、ね、そんなことありゃしないですよ。そんなことありゃしない。こんなものはですね、完全に足のですよ、足の土踏まずの面積に制限するんですよ。要するに、アメリカのゴルフの、解説者よりは、考えてます、ね、足を置くとは書いてないんです。グリップってことです。グリップってことは縦にスパイクを履いてもスパイクのインナーソールを押さえなさいよってことなんですね。だから、まあ、ゴルフの好きな先生方は、ご興味あると思いますが、青木さんのゴルフシューズのインナーに指の跡がついてる。でこれは金井誠一と青木さんを私、あるいは金井誠一が私、20年以上指導しまして、ね、明日の長男の結婚式でまた名古屋でやるなんですけど、まず戦年ですよ。弱気なことはないですかね。やらせられて、まあ、かなりブーブー言われておりますが、それはそのことはどうでもいいんですが、そういうわけで青木功と金井がつるんで歩いていましたから、青木のゴルフシューズで何回も来ました。本当に指の跡がついてる。指の跡がついてるってことは、青木はボールを打つときに必ずこうやって指で押さえてるんです。ですから、つま先だろうがかかと荷重だとかフラット荷重だということはありえないんでね、指でしっかりと大地をつかめるような構えというのがゴルフの構えなんですね。ですから英語で言うとセットアップということなんですか。セットアップ構え、これなくしてねスイングはないんですよ。みんなしておらん。ですから私はその道理でやったんですが、これがですね、私の、下にいる、吉田香織っていうのが、これアメリカの大学で生理学やって、大学院もアメリカで、日本に今帰ってきまして、何をやるかって言ったら、盛んにですね、日本の下駄と草履と、それから海辺で生活する人たち、まあ、いわゆる漁師、奥さんたちの足の裏の形状、それ要するに土踏まずが白くて、しかも、で、母子球が発達してるんですね。母子球が発達してる。これ母子球が発達してるとどういうことかと申しますと、いわゆる、人の歩行の基本であるところの着床はかかと、そして、足の外への外径、次に前庭関節からの、プロネーションということは、どういうことかというと母子球から切り出すんですよ。ということは、人らしい足というのは母子球が発達しなきゃならないはずなんですね。ところが今の日本人は下駄も開かないし、草履も開かないし、ましてや裸足でっていうのはね、生活はありませんので、非常に母子球が貧弱です、ね、これは今から40年前に、九州大学の、健康なんとかセッターが書いた論文で有名、なんです。九州大学医学部はですね、その今日本人やアメリカ人の足が脆弱になったと言うけれども、これはですね、対象群なんて分かんないんじゃないのというので、動物らしい生活をしている日本人を探したんですよ。日本人こう一人もいなかった。そこでこれ緊急対策、そこで身長と下肢長ほぼ同じで穀類を食べていて、 裸足で生活しているやつがカトマンズの近郊したチベット、ネパールにいるあのグルー族ですね。そこで九州大学留学は長いことカトマンズに滞在してですね、人なしの裏の写真撮ったりね、それからこう歩行者の歩行を撮影したりしている写真が有名な写真がある。でその論文を、みんなに分かるようにしようっていうんでね、家畜になった日本人っていう書物が、大和警護者が出たんです。素晴らしいことですよ。それの、一番の写真の一番の柱になるのは母子球の大きな。でそれを私見た時にね、どうも私は1935年までですから、小学校の終わり頃に終戦を迎えました。秋田で疎開先になっちゃってましたんですが、どうも秋田の百姓のとっつぁんやかっつぁんの夢はどうもクルンゾクの夢に出るなというふうに、思えてならないんですが、いずれにしてもその、吉田香織は典型的なアメリカの政治学医学の、教育を受けてきながら、今この仕事をして彼女から提供した写真なんです。下駄を推してほしいよ、できることならわらじを半分にしよう、なんかこれスリッパ半分にして大儲けしたお金様がいるそうですね。で同じ発想ですね。そしてあの砂の上を歩こう、そしてあの人という動物は母子球が発達していることが一つ、もう一つは典型的な人の足というのは指の間に隙間がある、指が重ならないのが人の足であって、もし重なるとすればそれは既に疾病病気である、それがこうしたのが外反母趾だというのは言い方を正義感ではするんですけども、このように指を開いて一番この右側の人ですか、このような足がいわゆる特に指の角形状がしますと後形状の典型的な、足ですね、この第2子が、前に出ます、うんと出てくるといわゆる大病は隆起のエジプシャンの足になります。ですからもっと先って母子と次は急激に前に出てまいりますと、これは後形状の足で、ございますが、こういう足をよみがえらせようという話でございます。で それにはもう自然のこういうところを歩こうじゃないかということを彼女は言っております。次お願いします。で、そろそろ終わりになりますが、これはあの私が、東海大学の医科学研究所におりまして、浜松大学で健康プロデュース学部を作るのに人がいないっていうんで助っ人を頼まれて、それが何の意味か、柏木先生と触れ合うことになったんですけどもそこまで私は宮里藍を、ずっと指導しておりまして、で実は何であのゴルフの下手くそのやつが、塩谷に行くよって、これは賞金女王に2回、それから金井選手が日本プロ優勝2回、で宮里なんでって、私はねゴルフだけじゃないんですけど、特にゴルフっていうスポーツは止まってる球を打つわけですよ。止まってる球を打つのは構えが悪かったら全然決まってるからね。だから日本足で直立姿勢、それから一方向、これを本当の人らしいものにする、でこれを徹底的にやって日本一のプロゴルファーを作っただけの話です。で私が初めて見た時、彼女は高校1年、ジュニア世界選手権に30号に行ってきて帰ってきて、ヘロヘロになって見てくれって見たら、もう話にならないですね。腰痛はある、体痛はもちろん肩こりですね、見てみたら何のことないです、歩けないですよ。歩けないでこそやったらとんでもないですから、そこで歩行訓練を徹底的に1年間やりまして、これはまあ完成して私と、の手が離れる時ですが、 これは運動学的に言ってほぼ完璧ですね。ご存知のように、着床はかかとから入っております、ね、かかとから入ると必ず外側に一回通りまして、MP 関節からプロネーションを起こしまして腰汁がパッと切り出しますから、これは完璧ですね。で、まあ彼女ぐらいになるともうメーカーから道具が着るものが来てきてしょうがないので分かりませんけども、まあ異門の人ですとね、手術の先がめくれていなければダメでないです。めくれてないということは着床プロネーション切りができてないということですから、一番下がダメだったら当然側関節がダメ、次に膝関節ダメ、ね、腰の関節ダメ、全部ダメなんですから、これはまあほとんど完璧に違う。そして注目していただきたいのは NHK の試して買ってんじゃないや、今日の健康ですか、あそこでね、増田明美はですね、わけのわかんないこと言ってですね、目は水平になんですね、冗談じゃないんで、目を水平にしますと、この自炊と健康がそろそろなっちゃうんですよ。こうですから、自炊と健康、すなわち体育の一番真ん中に頭部乗せなきゃなりませんから、そのためにはね、別線はね、水平が抜いてるからですよ。別に水平が上に行ってますから自炊と健康が揃うわけですね。で、自炊と健康が揃いますと肩がフラットになるで、胸の一番高い線がフラットになる、それから腰の線がフラットになる。だからスイングをした時にどれならこっち上がらないんですよ。これ条件がない限りゴルフってのは絶対に上達しないです。両肩の高さ、胸の先端を垂らせる女性のこれと、それから大天使の位置が水平でない人はどんな姿勢でこれも分かりませんから、はい、こっからなんですよね。だからスイングっていうものが始まるわけです。あれスイングって言われてませんね、ねじれという言葉を使ってくれたらいいんじゃないかなと思うんですけども、ここは私がまあまあ完成させた見本ですね。演技するとああいうことになります。で、なんてことはない、耳の後ろと肩甲が揃って、上足がほぼ揃った時に黒星をするが、外下の2センチ横に水線がおります。ただし向こうに三浦雄一郎さんのトレーニング風景があります。三浦雄一郎さんはご存知のようにいわゆるトレーニング素人でございますから経験則でやっておられますが、この人の写真をなんでここに持ってきたと申しますと、これはですね、実は足腰が強いというけども、このトレーニングは何をやってるかと申しますと、先ほどのピンク色をしたいわゆる解剖学でいうところのタイプ 2A、 すなわち白筋繊維に負荷をかけて持久性を持たせた、そのトレーニングのために彼はわざわざ重たいものを背負って階段を登っています。まあ優志郎さんは登山をするために階段を登っているという、それもその通りなんでしょうけども、要するにこれは全身持久性、いわゆる心肺機能のトレーニングじゃなくて骨格筋に持久性をさせるためにトレーニングをしております。で、まあ、確かに三浦さんの努力は認めますけれども、三浦さんはあの年でと言いますけども、あの年だから長いことを歩けるですね。森光子さんもあの年だから200回できるんですよ。このことを、まあ、理解していかなきゃいけないだろうと思います。で、この人は全身に進んでありませんよ、ね、私エベレストを撮った時に写真見て、ああこれ演出だなってよく分かりましたね。ちょうど東海大学が K2 に挑戦しまして、ね、成功したんですけども、今中国ですね、ドルと円を稼ぐのに、ね、邪魔に残らせてるんですよ。エベレスト ユーザー名を通ってですね、ダーッとロープがありましてね、シェルプがこう来ましてね、それで、1パーティングが使われてしてね、それで、酸素マスクやって登らせてるんですよ。だから、ユーザー様が登った時に、チラッと見たと思いますが、ズルズルズルズル巻くんですよ。で、東海大学は K2 登った時は200万でした。ユーザー上。はい。だから、今いろいろ知りませんけど。で、表情に行って、パッと、マスクを外したまま、パッと映ってますけども、まあ、それでも大変な努力なんですけどね。まあ、あれは、営業用のとか、自分で言われて、必ずしもあれが、あれそのまま、三浦さんの生命力とか、作業能力ということには、私は必ずしもならないと思います。で、だって三浦さんって気つけるわけだけど、昔からそうですから。エベレストをスキー場だっていうね。で、勇気をかけたっていうと、語りませんよ。テレビカメラマンが35キロのカメラを持って映してきてるんですから。そこ降りてるんですから、大したことじゃないですよ。傾斜なんてこれが本当にするんですからね。そんなことは私たち一人じゃなきゃわかりませんけども、そういうことに一日言い出したら、皆さんテレビってあんまり面白くないと思いますので、これ以上面白ませんけども、まあ、それにしても努力は、こうやって日頃から努力はしてるんですよ。なので死んじゃいますから。ね。まあ、そういうことで、まあ、まとまりませんけれども、足腰の話を終わりにさせていただきたいと思います。どうも、参考になったのか、あるいはバラバラに話したって、いろいろよくわかりませんが、まあ、ご清聴ありがとうございました。なお、大したことではございませんけれども、明日フジテレビ、夜9時から、約1時間の、女子大学と2人で掛け合い漫才で、スポーツ選手の作り方を、天才は親が作るというテーマで、天才って言われる競技者は、それは天才じゃなくて、親なんだよ。親が教育を作ったんだよという、いわゆるしつけと教育のことで話をさせていただきますので、もし、お酒を酔ってない方がいらっしゃいましたら、見ていただければと思います。では終わります。あ、どういうことです
か。今のお話の中で変更するのは目と筋肉の
影響するということは言われておりますが、私の領域ではその論文で言われて、残念ながらお目にかかっておりませんけど、通常おっしゃるように、まさに五感と言いますから、どういったというか、それであると思います。それであると思います。
それでは皆さん乾杯。